人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
こんばんは、ピーター・バラカンです。あっという間に1年が経って、もう来週僕が毎年キュレーションを務めているライブマジックというフェスティバルが開催されます。10周年にして、今回フェスティバル形式では最後になりますけど、1日10月19日土曜日、恵比寿ガーデンプレイスで開催されます。毎回毎回いろいろな国のいろいろなジャンルの音楽が出ます。今回僕が最も今惚れ込んでいるイギリスのトランペット奏者マシュー・ハルソールの7人編成のグループが、まあ、僕的にヘッドライナーという形で出演します。チケットはわずかに残っているので、もし、まだ買ってない方、そして見たい方、ぜひ来週の土曜日19日恵比寿ガーデンプレイスにをぜひいらしてください。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。いよいよですね、ライブマジック
楽しみにしてます。
しかも、ね、今年のライブマジック、なんと私の高校の同級生の佐々木くんが出るっていうんでびっくりしてます。
あ、ドラマーですね
そうなんですよね、
はい、
すごい。
奄美大島の島唄の歌手佐藤杏奈さんとデュオで、
はい、
これがまた面白いんです。
わ、楽しみですけれども、はい、まあ、でもそんなライブマジックも迫ってバタバタとされていると、なかなか寝る時間どうですか？ちゃんと確保できてますか？
あ、僕はもう毎晩必ず寝ます。
あ、
もう寝ないと元気が出ないから。
すごい、素晴らしい。
これだけはもう絶対に欠かしません、
うん、はい。ということで今日はですね、そんな睡眠、快眠についてのお話です。今日のライフスタイルゲストはこの方です。快眠セラピストの三橋美穂さんです。これまでに1万人以上の眠りの悩みを解決し、特に枕は頭を触っただけでその人に合う枕が分かるほど精通していらっしゃいます。最新刊は大人女子の不調と疲れに効く眠りにいいこと100、睡眠を多角的に捉えた実践的なアドバイスと手軽にできる快眠メソッドが詰まっています。
こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
あの、先ほど僕は必ず毎晩あのしっかり、寝るっていう話をしたんですけど、うん、以前この番組で、根頃秀幸さんという方、はい、ご存知ですか？
はい、
うん、が2回ゲストにいらっしゃったんですけど、根頃さんに聞いた、体内時計のリセットの話を聞いて、うん、はい、それはもう生まれて初めて知った話だったんですけど、ものすごく腑に落ちて、あれからね、必ずね、起きた時から、まあ、15時間後に、睡眠ホルモンが分泌されるから、それから3時間の間に寝るようにほぼ毎日しています。
素晴らしいですねなかなかね、そうやって規則正しくあの眠れる方少ないんですけど、もう本当にやっぱり睡眠のリズムを整えるっていうのは一番大事とも言えますね、はい、
やっぱり悩みを抱えていらっしゃる方っていうのは今多いですか？
多いですね。あの、私今大学でも教えてるんですけど、昔はあの大学生で眠れないなんていう人は本当少なかったと思うんですけど、今は意外とですね
多いですか？
多いんですよ。
恋の悩みとかですか
いいですね、それもそれもあるかもしれませんけど、あのこう様子を見ているとですね、やっぱり一番問題だなって、これがあの悪影響を及ぼしてるんじゃないかって思うのが、寝床でスマホを見る時間がすごく長いんですよ。
なるほど、それは絶対に良くないし、ね、
そうですね。それで脳が興奮してしまって、途中で何度も目が覚めてっていうケースが多いですね。
なるほど、本当に世代的な問題ですね、
はい、
今日はさまざまな眠りの悩みとその解決法について教えていただこうと思います。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は快眠セラピストの三橋美穂さんをお迎えしています。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS The Lifestyle Museum。
六本木の東京ミッドタウンにコンベンションやセミナー、パーティーなどにお使いいただけるホールや会議室があるのをご存知ですか？最先端の機材と最高のホスピタリティで皆様のさまざまなビジネスシーンにお答えします。詳しい情報はオフィシャルウェブサイトでご確認ください。東京ミッドタウンは三井不動産グループが運営する施設です。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京 FM The Lifestyle Museum、 今夜は快眠セラピストの三橋美穂さんをお迎えしています。バラカンさんは、まあ、先ほどまでのお話聞くとあまりなさそうですけども、うん、睡眠に関するお悩みっていうのはありますか？
最近はないですね。もう本当に横になるとほぼすぐに寝てしまう、うん、しかしね、三橋さんの本を読んでたらね、すぐに寝るっていうのはまあよくないっておっしゃるんですよね、
うん、そうなんですよ、うん、すぐ眠れるとかいつでもどこでも眠れるっていうのは自慢できたことではなくって、もうそれ睡眠不足の証拠なんですね。
100% そうですか？
多分ほぼそうだと思います。はい、
おかしいな
っていう二人なんですよね。
朝起きて元気だし、はい、で必ずその15時間から18時間後の間に寝るようにしてるし、はいはい、で本当に横になっても本を読もうと思うと、はい、大体もう5分も持たないですね。
私も、あ、そうです
か。で本を置いてもう意識ないんですよ、それで。
でもまあ昼間元気だったら大丈夫だと思います。睡眠時間は何時間ぐらいですか？
夏は何もかけないで寝るから6時間ぐらい、
はい、
冬はねしっかり布団かけるからね7時間ないし7時間半ですね。
はい、
これは理想じゃない？どうですか？
7時間から7時間半っていうのはいいと思います。なぜお布団をかけないのかっていうのが
暑いからです。夏はもう冷房28度にしてるんですけど、それでも暑いですよ。
今はですね、時代が変わってきてまして、エアコンを冷房ちゃんとつけた状態、もうちょっと低い方がいいと思います。暑いと感じるなら低い状態で体を冷やさないように薄いお布団かけて寝るっていうのが最近のスタンダードになってるんです。
変わってきたんですか？
変わってきましたね。
だから本にも書かれてましたけども、私も結構腹巻きみたいなものをですね、はい、うん、かなりお腹おへそが全部隠れるような、はい、もう結構夏場でも履いて寝てます、う
ん、あ、それはいいですね。
いいですよね。
グーです。はい、
グ
ー。女性と男性の違いはかなりありますか？
ありますね。やっぱり女性っていうのは女性ホルモンの影響で、まあ月経があったりだとか、あとは更年期になったりだとか、ホルモンの影響がかなりありますので、その時タイミングでまあよく眠れない状態になったりっていう方は結構いらっしゃいますね、う
ん、今回の本は、ね、うん、大人女子の、はい、っていうのがついてるので、
はい、
まあ、特に女性の方が睡眠の悩みを抱えてるのかなと。
そうですね、うん、あとはですね、実は日本の女性っていうのは世界で一番睡眠時間が短いことでも知られていて。
なんでですか？
男性より女性がの睡眠時間が短い国自体がすごく少ないんですけど、
うん、
多分まあ、最近の女性はね、仕事をしながら家事をして子育てをして結構やっぱり負担しわ寄せがきて、その結果やっぱり睡眠が取れないって方が多いですね、うん、
そもそもこの快眠の定義というのはどういったことですか？
快眠の定義っていうのは明確にあるわけじゃないんですけど、私が定義づけたのは、私探求好きなんですけど、私探求してて、快眠ってなんだろうって探求してた時に、あ、これだって出てきたものがあり、安眠と快眠の違いについて考えてたんですね、
はい、
安眠と快眠の違いって何だと思います？
同じじゃないんですか？
快眠って心地よい、うん、楽しくなる、
うん、
安眠は落ち着く、
うーん、
違う、
ね、それぞれ人それぞれあっていいと思うんですけど、私が定義づけたのはこうなんです、安眠 はマイナスをゼロにリセットするのが安眠で、快眠はマイナスをプラスに転換するのが快眠だって定義づけました。つまりマイナスをゼロにリセットするっていうのは疲れを取るための眠り、そして、マイナスをプラスに転換するのはさらに明日へのパワーを得る眠り、皆さんね、なんていうの、睡眠でしょうがなく寝てる人は多いと思うんですね、もう寝ないと明日持たないからって、眠ることにワクワクしてる人ってあんまりいないんじゃないかと思いますけど、はい、バラカさんがワクワクしてる、
自然に疲れるからね、はい、1日だって16時間とか起きてると疲れませんか、
疲れますよね、そうでね、でも疲れたら眠るっていうのはちょっともったいなくて、はい、ちょっとあと2つ質問してもいいですか。
はい
一日の始まりっていつだと思いますか。あ、一日始まったなと思うのいつですか。
いや、僕の場合は目が覚めたらすぐ、
目が覚めた時ね、
もうすぐに起きて、はい、でそのまま服着て、はい、散歩に出ますから。
早っ素晴らしいすごくいい習慣です、はい、でも大体の方がね、朝目が覚めた時一日が始まったって思いますよね、はい、だから、朝が一日の始まりで、朝を含めた日中の活動っていうのは一日の先に来るもので、夜の睡眠はその一日の疲れを取るものとして、日中の疲れを取るものとして一日の終わりに来るっていう、そういう感覚ないですか。
あります、
そうですね、
ありますよね、はい、
あります、は
い、じゃあもう一つ最後質問です、はい、もし自分の人生が明日の夜の12時に確実に終わるって今分かったら、ね、あと一日ちょっとの移動しちゃって分かったら、今晩眠りますか。
寝ない。
いや、
岡さんどうです。
寝てる間に死ぬのは一番素晴らしいじゃないですか。
うわすごい、分かりました。
もう、ね、これはね、ちょっとバラカンさんは達観しているの で、
そうですよ、ね、
私も寝ないです。
そうそうそう多くの方そうですよ ね、
ね、
う
ん、寝てられないですよね、
残された時間を ね、
ですよね、
やっぱり、はい、
ね、っていうことはどういうことかって言ったら、うん、私たちは明日がないって分かっていたら眠らないわけですよ、うんうん、ね、つまり睡眠の一番の目的っていうのは今日の疲れを取ることではなくって明日のために眠るっていう、もっと積極的なものなんです。
それが一日の始まりっていうのは寝る時間、
寝るところから一日が始まってると、その明日のために眠るっていう、そういうことを意識しながら眠りにつくのが快眠っていう風に。
はい、なるほど。ちなみに先ほどバラカーさん7時間半ってお話で素晴らしいってことでしたけども、うんうん、これベストの睡眠時間っていうのは何時間ぐらいなんですか。
人によって違うんですけど、だいたい目安としては、働き世代だったら20代か50代ぐらいだったら、7、8時間、うん、60歳以降だったら6、7時間ぐらいが目安です、はい、で、でも人によって違うので、どうやって見つけたらいいかっていうと、はい、1週間ごとに寝床にいる時間を変えていって、日中の体調が一番いい時が自分のベストの睡眠時間です。
1週間ごと、
はい、
で1週間はそれで試してみるっていうことですね。
そうですね、だいたい就寝起床時刻は揃えながら1週間ごとに、うん、そうするとあるところを境にこれ以上寝ると調子が悪いっていうところがあるんですね、
はい、
なので、もしくは寝床にいる時間が長すぎる人はちょっと短くしていくといいです、うん、でその時にこれ以上短くすると日中の体調が悪くなるっていう、そういう境があるので、私の場合は7時間半がベストですけど、うん、ぜひゲーム感覚で探してみてください、
うん、なんかやっぱり寝すぎてもダメっていうの最近よく聞きますよね。
そうですね、だから寝すぎも良くないし、 寝なさすぎも良くないんですね。短すぎても長すぎても良くないです。
自然に起きるまで寝れば、
はい、
なんとなくいいんじゃないかっていう気がするんですけど。
でもそれはね、ベストですね。自然に起きるまで寝るのが、うん、それが必要な睡眠時間とも言えます、うん、 ただ睡眠のリズムが乱れてしまうと体が時差ボケ状態になってしまうので、週末に寝たいだけ寝るっていう寝方は良くないんですね。
よく寝だめするって言って、私なんかもう12時間ぐらい寝ちゃったりするんですよ。
寝すぎです、寝すぎです、
ダメですか？
ダメですね。その休みの日に12時間も寝てるのであれば、明らかに平日が睡眠不足です。
そうですよね、はい、なるほど。
あとね、途中でトイレに起きるっていうことは多分、はい、まあ、僕もやっぱり夏何もかけないで寝てる時に結構多いんですけど、はい、そういう時はね、電気をつけないって、うんうんうん、書いてらっしゃいますよね、はい、僕もね、もう自然とねそうなっていたんですけど、やっぱり電気をつけると覚醒してしまう。
覚醒しますね、うん、なので夜中にお手洗いに起きた時もできるだけ電気つけない方が、うん、脳が目覚めないので、その後スッと眠ることができます、うん、はい、
やっぱり睡眠に入る前は、はい、何時間前からちょっとこう暗くするとか、
そうですね、
そういうところも必要。
徐々に暗くしていって、うん、もう夜は本当このスタジオぐらいの明るさがいいですね。
ちょっとなんかあれですもんね、はい、オレンジ色の光というか、
そうですね、オレンジ色の光で間接的な光で、うん、うん、要は夕日のような光です。
あ、だからよく帰りにあんまり夜遅くにコンビニとかもね、はい、寄ると結構強い光を受けたりするので、はい、
う
ん、
電車の中もそう
ですね、そうですね、そういうのも避けた方がいいとかって言いますよね。そうですね、はいはい、さあこの後は引き続き大人女子の不調と疲れに効く眠りにいいことを伺っていきたいと思います。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は快眠セラピストの三橋美穂さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
お送りしている曲はポール・キャラックの Sleep on It。 この Sleep on It というのは、何か悩みがあるとか思うようにいかないこととかがあると、一晩寝ればうまくいくさというような表現です。
とてもよくわかります。私も一晩寝ると大体忘れます。
ですよね。いいことだと思いますけどね。
いいことだと思います。はい、東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は快眠セラピストの三橋美穂さんをお迎えしています。
三橋さんの本の中にね、出版社の方が送ってくれたんですけど、はい、ちゃんとっていうか一箇所ね、付箋を貼ってくれたんですよ、はい、時差ボケの話、はい、でもこれはね面白かった。
16時間以上空腹状態にしておくと、で一番最初に取った食事が体内時計のリセット力が強力になりますので、うん、なので、例えば朝飛行機が着くんだったら、その間逆算して16時間食べないようにしておくっていう方法があります。
いや、初めて聞いた話です。
あ、そうですか、
はい、大抵長時間の飛行機で食べますよね、はい、お酒も飲むし、はい、良くないですね。
いや、でもまあそれはそれでも楽しみもあるので、
そうですよね、
でもちょっとそのことをね、空腹状態を作るって頭に入れながら、はい、あとは最近はすごくいいアプリがあって、アプリを設定しておくと、その行く乗るフライトの時刻をと到着時刻入れておくんですけど、そうするとその前からどのタイミングで光を浴びるといいとか、仮眠を取るといいとか、あとカフェイン取るといいっていうような、そういうアドバイスが出てくるものもあるので、そういうのを活用、アプリを活用するって方法もあります。
タイムシフターというものですね。
そうですね、
はい、
でもこの、大人女子の不調と疲れに効く眠りにいいこと100を見てみると、やっぱりその体内時計のスイッチを入れる一つにお食事があったりとか、あとその光を浴びることもあったり、はい、結構このあたりが大きいんですよね。
そうですね、うん、光とあと食事ですね、体内時計は。だからまあ日常の中では朝起きたらまずカーテンを開けて朝日を浴びる、明るい光を目に入れて、でその後に朝食をとることで全体の体内時計の調整がうまくいきます、
うん、
で朝食までの時間は起きて1時間ぐらいでしたっけ、
はい、そうですね、理想は早い方がいいですね、1時間以内が理想です、
うん、
でこちらの本なんですけれども、はい、具体的にはやっぱりこの大人女子の不調と疲れに効くって、ここがポイントになってますか、
う
ん、
そうですね、まあ、どなたが読んでも参考になる部分も多いんですけど、特に女性は今ね忙しかったり不調が多い方が多いので、ポイントはですね、もう簡単に読めるっていうのが、すぐねなんか実行しやすいっていうことを100個集めた本になります。
わかりやすいですよね、でね個人的には、はい、この寝る前に換気をすると睡眠の質が上がるというのは、はい、確かにこういうことあるんだなっていうのを思ったんですけど、これ具体的にどういうことですか？
はい、お部屋の中の寝室の中の二酸化炭素の濃度が高いと睡眠の質が悪くなるんですね。
そういうことですね、
は
い、
で一番簡単に二酸化炭素濃度を下げられるのは窓を開けて換気することなんです、ですから寝る、前と起きた後にぜひ換気をなさってください。
なんかこう二酸化炭素が多いと集中力にも欠けたりとかってこと言われたりしますもんね、
そうですね、
だから手っ取り早くまずは換気をすることでいい空気をお部屋に入れてからしっかり寝るっていうことなんですね、あとやっぱり入浴も大きなポイントとして書かれています、こう入浴する時のポイントっていうのはありますか？
入浴で少し体温を上げることが大事で、就寝 1,2 時間前に、40度ぐらいのお風呂に15分程度入ると体温が上がります。でその後体温が急激に下がるタイミングで眠気が強くなってストンとスムーズに寝つけますから。
あ、そうなんですか、
ですからさらにですね、しっかり体温が下がるので熟睡感も増すんですね、なので、寝る前のお風呂っていうのはすごく睡眠にとって大事な習慣です。
なるほど、僕なんかお風呂に入ってそのまま布団に入ると、バタンキュよくないんだな逆にね。そうか、逆に汗かくかもしれないね、
そうですね、でもねお風呂の入り方とあと人の体温の上がり方下がり方が個人差がありますので、だから一度2時間ぐらい前に入ってで自分の眠気が何分後ぐらいに来るかっていうのをチェックするといいですね。
あとはやっぱり特に女性って結構冷え性の方多くて冷えで眠れない、私なんかも年中靴下履いてお布団履いたりしてるんですけれども、そういった方たちに対して何か対策っていうのはありますか？
冷えには腹巻きとレッグウォーマー、このセットが最強だと思ってます。
じゃあ私結構合ってますね。
合ってます。私も冷え性なので一年中腹巻きとレッグウォーマーは、そうすると夜中にトイレに起きることがほとんどなくなったっていうことと、あと足が前はつってたんですけど、寝てる間にね、それがなくなりましたね。
つま先はでも出てないとダメ、靴下はあまり良くないんですかね？
先っぽは覆わない方が、つま先ですね、覆わない方が放熱がスムーズにいくのでいいんですけど、靴下を履く場合は緩めの、すぐ脱げるようなもの、締め付けないものにしてください。それよりも、レッグウォーマーがいいですね。
いいですよね。私なんか結構朝起きると枕元に靴下が来てたりなんかして、
すごいですね。
すごいですよね。
枕元、
そうなんです。知らない間に勝手に脱いでたりするんですけど、でもそういうことになるってこと
ですね。でもそれぐらいに簡単に脱げる靴下だったら大丈夫ですよ。
大丈夫ですかね。
あと緊張してたりとか、悩みがある人は寝られないときは面白いこと書いてましたよね。耳に、指を突っ込んで、それでうーんっていう音を出す。
今のいい響きでした。頭に頭蓋骨にって響かせる感じで1分ぐらい息継ぎしながらやっていると、その後指を取った瞬間に頭がシーンとしてるのが分かるんですね。これヨガの呼吸法なんですけど、すごく寝る前にはおすすめです。
あとはやっぱりお食事も結構影響ありますよね、例えばね、夕飯にこんなものを取ると睡眠が深くなるとか快眠につながるみたいなことっていうのありますか？
基本的には何かを食べると眠れるみたいな食事はないと思ってもらった方がよくって、なぜかというとそんなものがあったら危険ですよね、食べたら寝ちゃうってね。なので基本的には健康的な食事、和食は世界の健康食と言われてますので、和食中心の食事で、特に取り入れたいものとしては夕飯に食物繊維 うんはい、食物繊維をたくさん摂ると睡眠の質が上がるっていう報告があるので、へー多分ですね血糖値が安定するんだと思います。食物繊維取っておくと、それで途中で血糖値の乱高下を抑えることができるので睡眠の質が高くなるんじゃないかというふうに考えられます。
あてはお酒は飲まない方がいいと書いてますけど、はい、それは寝酒に限らず全てにおいてのお酒は避けた方がいいっていうことですか？
楽しみにしてらっしゃる方も多いので睡眠にとっていいことはないんですけど、楽しむためのお酒でしたら、食事の時に適量、はいはい、ですから寝る3時間ぐらい前に終えておくのがベストですね。
なるほどね、
はい、あとはねこういう方もいらっしゃったんです。夜中に途中で目が覚めて何度も目が覚めて睡眠の質が悪くて悩んでらっしゃった方がアドバイスをしまして、そしたらお酒は大好きだからやめられないけどカフェインならやめられるかなと思って午後3時以降はカフェインを取らないようにしたことと、あとは日の光を浴びてしっかり30分ぐらい歩くようにしたらお酒飲んでてもよく眠れるようになったって言ってましたので、だからバランスは全体のバランスを見ながらお酒のさじ加減も見つけてみてください。
はいはい、体に入れるものがどういう影響を及ぼすかということを知る、ということですよね。
そうですね、あとねそうだ、ノンアルコールビールは睡眠の質を上げるっていう報告があるので、
読んでびっくりしました。ホップに、
そうです、ホップに含まれているギャバっていう成分がリラックス作用があって睡眠にいい効果が あるのではないかって考えられてるんですけど、だからビール糖の人は普通のビールの人ノンアルコールビールを飲んだ日で翌日の体調がどう違うか見ながらぜひねお酒との付き合い方見ていってもらえればと思います。
今世界的にねノンアルコールビールが一番売り上げが伸びてるらしいですよ
今ね。本当に美味しくなってますもんね、
そういったこう食べ物のこともそうですけれども、あと枕のことなんかもね、いろいろ書かれてます、ぜひチェックしていただきたいと思います。
人の頭に触ってすぐにどういう枕が合うか、それもちょっとい
やでもバラカンさんだったらもう触らなくても真横から見たらわかります
はい、眠りにまつわる定番の悩みから生理や冷え性、足のむくみなど女性ならではのお悩みまで、眠りの力で元気にするメソッドが詰まった本、大人女子の不調と疲れに効く眠りにいいこと100は換気出版から発売されています。ぜひお手に取ってみていただいて快眠を目指してみてくださいね。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は快眠セラピストの三橋美穂さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
10月も半ばに差し掛かり、朝晩肌寒い日が続くようになりました。こんな季節だからこそ気持ちのいいお出かけをしたいものですね。六本木の東京ミッドタウンでは本日から恒例となった秋のデザインイベントデザインタッチ2024がスタートしました。今年のテーマは紡ぐデザイン。持続可能な社会を創造するためにデザインによって新しいテクノロジーやシステムと人々を紡いでいく、そんなコンセプトで芝生広場の展示やトークセッションワークショップを企画しました。同時タイミングで東京ミッドタウンアワードの受賞作品展や2121デザインサイトのゴミうんち展、デザインハブのルーツオブフューチャー過去を探って未来を見つけるなどデザインにまつわる企画展が目白押しです。デザインタッチ2024に関する詳しい情報は東京ミッドタウンの公式サイト特設ページでご確認ください。秋のひととき、六本木東京ミッドタウンでゆったりとした時間をお過ごしください。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜の三橋美穂さんのお話ポッドキャストでもぜひどうぞ。東京 FM のホームページからザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください。東京 FM の音声配信アプリオーディでも番組が聞けますので、ぜひダウンロードしてお楽しみください。
僕の場合は唯一あんまりよく寝られないことが多いのは旅行とか出張の時ですね、うん、そういう方が多いと思いますけど、はい、どういうふうにすればいいんですか？
初めての場所はやっぱり緊張して眠れないことが多いので、おすすめは、私もやってるんですけど、筋弛緩法という体操がおすすめです、うん、両手にぐーっと力を入れてストンと抜く、はい、両足にぐーっと力を入れてストンと抜くっていう、こういうふうに一旦力を入れてストンと抜くっていうことを繰り返してると、だんだんあの体が疲れてきて眠くなります。
これ簡単にできますもんね、
はい、
やってみよう、
やってみましょう。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は三橋美穂さんでした。お相手はピーターバラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.